お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS ラジオ日本語放送、週刊ニュースラップです。イスラエル軍が13日イランの首都テヘランを攻撃、市内各地で爆発が報告されました。イスラエルのカツ国防相は攻撃を行ったと認めました。イスラエルでは非常事態が宣言され、ミサイルやドローンによる攻撃が差し迫っていると国民を警告しました。カツ国防相は今回の攻撃について予防的な措置だと説明しており、またアメリカのマルコ・ルビオ国防長官はイスラエル側から自衛のための攻撃であったと伝えられたとしています。この攻撃は国際原子力機関 IAEA が今週、イランが査察官と協力していないことを理由に20年ぶりにイランを非難した中で行われました。アメリカは中東への緊張の高まりに備えており、すでにイラクの首都から一部の外交官を退避させたほか、中東全域に駐留するアメリカ軍関係者の家族には希望すれば出国できるよう対応しています。インド西部で12日、乗客乗員242人が搭乗していた旅客機が墜落。航空会社によりますと、一人を除き、乗客乗員全員の死亡が確認されました。アーメダバード発ロンドン行きのエアインディア、ボーイング787型機は、離陸直後に墜落したと見られています。墜落現場となった住宅地でも、住民の犠牲者が報告されています。生存者はイギリス国籍の男性で、家族に無事を伝え、病院で手当を受けています。目撃者の一人は事故当時の衝撃的な様子を次のように語りました。墜落現場から200メートルほどのところに職場がありますが、大きな音が聞こえたので外に出てみると、黒い煙が立ち上がっていて、人々がパニックになっていました。今現場に来てみてこの状況を目の当たりにしています。目撃者の声でした。ボーイング社のケリー・オートバーグ CEO は声明で、インドの調査に全面的に協力する準備ができていると述べています。またアメリカ政府も連邦航空局 FAA がこの調査に協力することを確認しています。アメリカ、イギリス、オーストラリアの安全保障の枠組み、オーカスについて、トランプ政権が見直しを始めたことが明らかになりました。オーカスは2021年、当時の自由党のスコット・モリソン首相とアメリカのバイデン政権の下で署名されたもので、この協定による総額は3680億オーストラリアドルに上るとされています。この枠組みでは、オーストラリアは2030年代初頭にアメリカから攻撃型の原子力潜水艦を配備する計画でした。アメリカの国防省は、この協定がトランプ大統領のアメリカファースト政策に合致しているかどうかを検討するとしています。しかし、アルバニージー政権はアメリカ国防省によるこの見直しについて重要視してない姿勢を示しています。リチャード・マールズ国防相は声明で、オーストラリアは引き続きオーカスにコミットしており、アメリカと密接に連携しながら見直しに対応していると述べています。ニュースを続けます。タスマニア州が過去2年間で2度目となる選挙を7月19日に実施することが分かりました。先週州議会で不信任案を可決されたジェレミー・ロクリフ州首相が州総督に解散を申し出承認されました。今回の選挙はタスマニア州にとって過去7年間で4回目となります。ロクリフ氏は3月の選挙で少数与党として政権を維持しましたが、労働党が提出した不信任案により議会の信任を失っていました。ロクリフ氏は声明で、自分自身もタスマニアの人々ももう一度選挙を行うことを望んでいたわけではないと述べています。オーストラリアで販売されている日焼け止めの一部が商品に掲載されている紫外線防止効果を満たしていないことが分かりました。 消費者団体チョイスの調査で明らかになりました。今回調査対象となった SPF50 以上の日焼け止め20製品のうち、基準を満たしたのはわずか4製品で、残りは表示通りの効果が確認されなかったということです。対象にはボンダイサンズやバナナボート、キャンサーカンシルといった有名ブランドも含まれています。チョイスのアシュリー・デイ・シルバー CEO は、日焼け止めは認定された専門機関のラボでテストされたとしています。オーストラリア皮膚がん財団の創設者、ジェイ・アラン氏は、この報告書に懸念を示した上で、日焼け止めを使い続けることが重要だと呼びかけています。今使っている日焼け止めで日焼けをしていないのであれば、そのまま使い続けてください。第2弾の検査結果を待つことにはなりますが、現時点では科学と研究が示している通り、日焼け止めは皮膚がんの予防に役立つという事実に基づいて判断するべきです。基底細胞がんや扁平上皮がん、そして特に致死率の高いメラノーマの予防にもつながると言われています。研究者たちが日焼け止めは無意味だと結論付けない限り、科学に従うべきです。アラン氏でした。カンタス航空は11日、シンガポールを拠点とする LCC、ジェットスターグループのアジアの事業を7月いっぱいで終了すると発表しました。長年の赤字が続いていたことが理由です。オーストラリア証券取引所に提出された声明でカンタスは、戦略的な再編の一環として、来月をもってジェットスターアジアの運航を終了するとしています。これに伴い、ジェットスターアジアが保有していたエアバス A320 型機13機は、オーストラリアとニュージーランドで再配備され、新たに100人の雇用が生まれる見込みです。一方で、およそ500人の雇用が失われると見られています。なお、今回の決定は、ジェットスター航空、並びにジェットスタージャパンには影響はなく、この2社は運航を継続します。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州北部のマイオールクリークで起きた虐殺事件から187年が経った今週、現地では25回目となる追悼式典が開かれ、多くの人々が集まりました。1838年6月10日、この地では武装していなかったアボリジナルの人々が白人の牧場労働者たちによって殺害されました。これは1788年から1930年までのフロンティア戦争と呼ばれる時代にアボリジナルの人々が集団で殺害された438箇所の現場のうちの一つです。またヨーロッパからの入植者がアボリジナルの人々の大量虐殺で有罪判決を受けた最初で唯一の例でもあります。生存者の子孫であるキース・マンローさんは SBS の取材に対し、州外や海外からも多くの人がこの場に集まったことに感謝していると述べました。生徒や教師たちが連休にもかかわらず、時間を割いてきてくれること、そして私たちの歴史の見方が確実に変わってきていることに意味を感じています。毎年この式典に参加する人たちは、過去を追悼し、植民地時代の厳しい歴史に向き合うことで、生きた歴史の一部になっているのです。マンローさんでした。フランスのニースで海の生態系の保全などを話し合う国連海洋会議が今週始まりました。イギリスのウィリアム皇太子はこの会議を前に海洋保護の重要性を訴えました。2030年までに世界の海の 30% を保護するという目標は190を超える国が支持しています。皇太子は緊急性と前向きな気持ちが必要な行動を生み出す力になると話しています。
Healthy oceans are essential to all life on earth.
健康な海は地球上のすべての命に不可欠です。海は世界の酸素の半分を生み出し、気候を調節し、30億人以上の食料を支えています。しかし今、海は助けを必要としています。海水温の上昇、プラスチック汚染、 過剰漁業が繊細な海の生態系に大きな負担をかけています。これは私たち全員が影響を受けるもので、そして私たち全員に変化をもたらせる責任があります。流れを変えるチャンスはまだ残されています。ウィリアム皇太子でした。SBS は今週、放送開始から50周年を迎えました。医療保険制度であるメディケアの前身、メディバンクの情報を届ける目的で開始しました。当初は主に英語を母語としない人々が対象で、3ヶ月間の実験放送としてスタートしました。シドニー 2EA からは7言語、メルボルンの 3EA からは8言語で放送を行っていました。日本語放送が加わったのは1981年でした。現在はラジオ、ポッドキャスト、オンライン、SNS を通じ、63の言語で番組を届けています。また2012年からは、アボリジナルとトレス海峡諸島民による放送局、NITB、ナショナルインディジネステレビジョンも SBS の一部となりました。SBS のジェームス・テイラー代表です。これまで最も多くの多言語コンテンツを60の言語で提供しています。また、SBS オンデマンドを通じた配信や、3年連続で年間最優秀ポッドキャスト局にも選ばれるなど、さまざまな分野で評価されています。こうした成果はすべて誇るべきものです。私たちは公共の利益のために存在しており、税金の一部で運営されています。そのため、毎年より多くの価値をオーストラリアの人々に届けることが重要だと考えています。テイラー代表でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。